Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、1743回、9月25日です。皆さん、番組ましてみっさんです。そしてすきちゃんは今入ってくるよ。けいちゃん、こんばんは。あ、来た来た。はい、すきちゃんでございます。こんばんは。
こんばんは。今ずーずーずーずーずーずーずーって言うと、
仕事終わってからね、アプローチ洗った後水を抜くために、あの水抜きの設定にしとったのを忘れとって、今ふっと時計見たら、あれ、水抜きがしてねえやと思って水抜きしたとこ。
そんな音がするんだ。
うん。スキちゃんのもするよ。
水抜き？
うん。
したことないの、別に。
あの、下からアプローチを上にスワイプして、水滴みたいなのがあるでしょ。
今してないんですけど。
あ、してないんだ。そうね。マレムさん、こんばんは。
こんばんは。
ケイちゃん、水抜きって何？あれ、アプローチで水抜きしたことない？
え、あ、今下から上にスワイプしたけど、水のマークなんかないですよ。
水の、あの、水滴のマークない？
ないですよ。
あれ？あるでし
ょ。ないですよ。初代だからですか？
あ、初代にはついてなかったっけ、この機能。
初代防水じゃないんですよね、確か。
防滴。
なんか、うん。何気に嫌がらせしてます。
ね、あ、ケイちゃんあるでしょ？あの、水で洗ったとき、洗ったとか、濡らしたときに、これで、あの、データルク、これをオンにしてデータルクラウンを回すと、プープープープープープープっていうの。そうするとスピーカー部分から。
バレームさんもない。
マルエムさんも
初代です。
あ、初代、初代はないんだ。そうか。あの、こんな音がしますよ。これでデータルクラウンを回すと。
おぼ、
これでスピーカー部分に入った水が抜けるんですよ。
初代とシリーズ1にはないそうです。
あ、そうなの。
ね、そのドヤッとした声。
それは失礼しました。
いやらしいけ、腹立つな。なんだそりゃーみたいな。嫌がらせか。
まあ、スキちゃんも今もうちょっとしたら鳴らせようね。
何気に嫌な男だね、あんた。
はい、皆さん、こんばんは。
皆さん、こんばんは。
アメリカンさん、こんばんは。ヤシさん、こんばんは。
こんばんは。
のりすみさんもこんばんは。さっき言ったな。
え、アップルウォッチで使ったことない、知らなかったって。のりすみさんは何、水抜きができるやつ、
できるタイプかな。
え、お風呂に入ってんだ。
入ってるんだったら、あの、水から上がった時水抜きしといた方がいいと思いますよ。
え、ちなみに私この初代って水抜きで金魚シャワー浴びたらダメ？
シャワーはどうなんだろうな。あの水しぶきがかかるぐらいなら問題ないって話だったと思うけどな。
初代も？
初代も。いや、ものしり博士っていうか、みんな知ってるもんだと思ってた。
すごいね。すごい、なんか嬉しいでしょ。
うるぴー。
すごい、えらいケイちゃん今日はあげあげですね。
何も出ないよ。
コレキンさんも。コレキンさんお久しぶりです。
お久しぶりです、こんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、数字の洗い物くらいはいいけど、シャワーはまずいよ。うん、シャワーは、初代はまずいかもしれないな。
うん、洗い物するときはつけてますけどね。
うん、あと雨がざっと降ってきたぐらいなら問題ないと思うけどね。
これさ、うん、アップルウォッチの疑問なんだけど、あの裏面の緑のランプがついたまんまってどういうこと？外しても。時々あるんだけど、今もそうなんだ。
あ、それは測ろうとしてるときに自分で外した件だね。
あ、そういうこと？怒ってんだ、うん。
怒ってるわけじゃないけど。
たまがついた。
あ、常に光ってるわけじゃないですね。腕につけてても。
そうね、今光ってる。あ、充電するけど。
え、充電してるのに光ってるの？
うん、大丈夫？
それわかんない。
もうやばいかな。
あ、分かった、スキちゃんがシリーズ4買うって言ったから拗ねてるんだ。
壊れるよね、
初代が。
怖い怖い。
拗ねて今バーン言うかな。
爆発する？
まあ、バーンは言わんと思うけどね。ヨシチさん時々洗ってます、水抜きしてますよ。ほら、ヨシさんは知ってるじゃん、水抜きの仕方。
おお。
ジミーちゃんバンジマして。
バンジ
ー。はい、
うん、あおちゃんは言った？
あ、あおちゃんこんばんは。
こんばんは。
関東も雨降り、月は全く見えません。夕日は見えなかったけどね、今夜は見えてますよ、いつもも。ただ雲があるから常に見えっぱなしってことにはならないと思うけどね。今日が十五夜なんですよ。はい、今日お昼前、昼のお昼前がちょうど十五夜だったんだよね。だから日にち的には今日が十五夜、昨日が中秋の名月だけどね。
あー、ちょっと雲が出てきちゃった。
中秋の、中秋の名月。
中秋の名月。はい。まあ、中秋の名月にだけど、台風24号がなんか、こっちへ曲がってくるみたいなんですけど。
いや、でも大丈夫だって、こっちは。いつものことだけ。
わかんないよ。あの、日本海側にある偏西風次第で、上陸するか、日本海側行くか。
ジムネは大丈夫。
なんで？
大丈夫。大丈夫よ。10月になるから、あの、全国の神様が集まってくるじゃん。大丈夫。
雨神様がいるかも、もしかして。
うん、大丈夫。
雨神が。
あの、今週末、雨が降ったら、みっちゃん困るんですよね。
そう、運動会があるんですよ。
違う、運動会が大事なんじゃなくて、その後の飲み会が大事なんよね、この人。
いや、運動会。
慰労会がなくなるって。運動会なくなるじゃなくて、慰労会なくなるって言ってメール送ってきたんですよ。
いや、運動会がなくなるって。
いや、慰労会がなくなるって言ったもん。
運動会がなくなるよ。ジミちゃん牛乳パックを切りながら聞いてる。
あ、高速？
いや、捨てるときにあの、切ってぺったんこにするんだね。フレキンさんも台風いらない。確かにいらないよな。
そうだよね。滋賀県とかすごいもんね。あの、近畿地方ね、最近の台風。
ノラちゃん、ね、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、神有月オフはいつですか？あー、やる人だよな。今年はちょっとバタバタしたけん、平均だったね。
ちょっとね、私のせいですね。ごめんね。ごめんね。
まあ来年にはあるよ。きっと。娘さん水抜きできた。おお。エッセさんガラスフィルムにひびが入ったので交換中。iPhone の？
え？Apple Watch？
どっちだろう。井口さん、いつもは大丈夫でしょうけど。そうだ、他のとこに上陸してもいけんよな。
うん。
ちなみに、この台風24号、名前かわいいですよ。チャーミーだそうですよ。これ、ベトナム語で花の名前らしいですけどね。名前は可愛いけど勢力はでっけえ。
なんでそんな名前つけるか意味がわからんね。
まあ国ごとに花の名前だったり、日本だと星座の名前だけどね。
いやで、そんな楽しいものじゃないじゃん。楽しいものが来るならいいけど、なんでそんな、なんか名前なんかつけたらウェルカムみたいな。
ウェルカム。あの衛星写真見てるとでっかいでっかい目がくっきりしてるな、うん、怖い怖いって感じだよね。まあ、猛烈な台風今年に入って5つ目らしいですからね。
今年はちょっとね大きいね。みんな
1983年に6つ猛烈な台風が発生したらしいですけどね。だから今もう25号が熱帯低気圧がうようよしてるでしょ。
知らない。そうなんだ。
うん、熱帯低気圧がいるんでね、これが台風になる可能性がある。やばいやばいですよ。みんなでこの週末雨が降らないように、雨乞いじゃなくて、晴れ乞い？
晴れ乞いって言うの？
いや、知らない。僕は今作ったんだけどさ。お祈りしといてください。のろしみさん、北朝鮮に行くような気がする。でも今のコースだと、北朝鮮っていうよりも日本上陸って感じだよな。
なんか偏西風が下がってくるって言っとったっけ？
クリキンさん、鬼ババとかヤマンバとかつけた
ら本当だ、こういう名前でいいよね。こんな可愛い名前じゃなくて。
その名前つけたら今度怒ってさらに勢力増したらどうするの。
いやーいやいや
いやいや。はい、それでは本編いきますよ。
はい、順番通りですか。
はい、順番通りでお願いします。はい、それではまず最初、気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、MacOS モハベを正式にリリースという記事が上がってました。本日アップルが MacOS の最新版である MacOS モハベを正式リリースしました。ですね。システム全体を目に優しく、作業中のコンテンツに集中しやすくなるダークモードが利用可能になったほか、乱雑なデスクトップを一瞬で分類整理できる機能、スタックの導入、クイックルックやスクリーンショットの強化、iOS 向けアプリだったホームアプリやボイスレコーダーアプリの搭載、Mac App Store の刷新、Siri の強化など、多数の改善や新機能が含まれていますと。いうことですが、スキちゃんはまだ上げてないよな。
っていうか私、シエラのまま。
ああ。
シエラにしとったっけ？いや。
はい、シエラにしてないで。
はい、え、シエラだったっけ？
今シエラで一つ飛ばしてなかったっけ？
いや、なんか録音機能の関係で、してないよね、ずっと。
もうしていいよ。
シエラだ、シエラのままですから、 結構緊張しますよね、こういうの iPhone と違って。失敗したらどうしようとか。
大丈夫よ。
やりました。
は？
あなたやりました？
あ、僕パブリックベータ入れてたからもうだいぶ前からモハベです。
ちょっと怖いんで、今度2ターン来られた時に知ってる。
僕のせいにしようとしてる。
違う違う違う。なんかあった時のあれ、あなたは消火器のような人だから。
消火器？
何かあった時に、うん、一人じゃ対処できないんで。
丸山さんは、メインはエルキャピタン。シエラは、ファインダーのバグが、すごい。
ひどい。
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 ひどい。のぶしみさんバックアップはしてないのかな？スキちゃんにはバックアップという言葉はありません。
あね、バックアップという言葉はね、
うん、
何言ってるか。ね、もう1年越してた、この間に。あなたのこの、あれはバックアップ何日前っていうのが400何日前って言ってた。
でもその、だって MacBook Air にしてから一度もバックアップなんか取ってないでしょ。
そう、してないし、うん、で、そういうことをするとなんか私、いけにえになるよ。みんなに。いろいろ色あげて怒られて。
散歩さん、私はまだ様子見。X コードのアップデート、X コードのアップデートするといろいろ大変なので。ああ、開発される方はそうですよね。はい、ということでまあ、特に私のところでバグってのは出てないんでね。まあ問題ないんじゃないかなって気はしますけどね。上げてもね。はい、それでは次の記事はこちら、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 MacOS モハベ、現在地の時刻に合わせて変化するダイナミックデスクトップ機能という記事が出てました。 MacOS モハベからデスクトップとスクリーンセーバーのデスクトップタブに現在地の時刻に合わせて変化するダイナミックデスクトップが追加されていますと。選択できるのはモハベとソーラーグラディエント、グラディエントの2種類というのですね。モハベっていうのは砂漠です。
ああ。
で、ソーラーグラディエントっていうのは、まさに空。
これ、空を英語でソーラーって言うわけじゃないで。
うん、そうだよ。
ソーラーは太陽じゃない。
空の絵です、空の絵。
そう、本当？
うん、
あなたが言うと。ソーラーって太陽じゃない。
あんま太陽というかね、青空と夜空に変わりますよ。このソーラーグラディエントっていうのは、実際の時刻に合わせて明るくなったり暗くなったりするんですよ。
ポケモンのバッグみたいに。
ああ、そんな感じ。
ソーラー。
2時間に1遍ぐらい変わるのかな。1時間に1遍じゃなかったと思うけど、確かね。だから夜になるとそのモハベ砂漠の壁紙が暗くなる。で、朝になると明るくなる。で、日中もやっぱり太陽が動くんで、こう影が動く感じになるんですけどね。そういう壁紙が使えるようになっています。で、暗いまんまがいいとか、明るいまんまがいいっていう人のために、ライトとダークっていうのも用意されてます。こっちは時間に関係なく、固定されるんですけどね。ということで、まあ、モハベに上げてみた方、設定してみてはいかがでしょうか。ダイナミックデスクトップ。
これ、キムさん、2007 iMac だから今回が上げられる限界かな。
2007まだいけたっけ？いけるよね。 お散歩さんは天気も同期してくれないかな、砂漠では雨や雪の風景がないか。あ、天気には同期してませんね。時間しか同期してません、これ。残念ながら。はい。それでは次の記事です。ギズモードジャパンにあった記事です。3、4、5。MacOS モハベの新コマンド。コマンドプラスシフトプラス5は何ができるという記事が上がってました。MacOS モハベ、コマンドプラスシフトの後に345という数字を割り当てると、ショートカット、新しい機能がどうも使えるみたいですね。
え、スクリーンショットでしょ？
あ、スクリーンショット。コマンドプラスシフトプラス3。これで全画面のスクショが取れます。そしてコマンドプラスシフトプラス4。これで選択範囲スクリーンショットが取れます。で、コマンドプラスシフトプラス4プラススペース。これで選択ウィンドウのスクリーンショットが取れるようになりますと。
いや、意味がわからんけ
ど。まあ、スクリーンショットが取れるね。
うん。
コマンドとシフトと3を同時に押すと、全画面取れる。全画面のスクリーンショットが。あ、これモハベね。今はダメ
よ。指が届くんかいなと思って。
あ、届くでしょ。
私じゃできんね。
ああ。数字ボタンは右手押さんとダメかな。
うん、無理だね。
うん。
うん、
片手ではちょっと無理かもな。あ、ごめんごめん。この、コマンドプラスシフトプラス3と4、これは今でもできるんだ。で、今回、モハベでこれに5が加わった。コマンドプラスシフトプラス5。これがですね、見慣れないメニューが出てきます、下から。これ、モハベ入れてみてる方は、ぜひやってみてください。コマンドプラスシフトプラス数字の5。下からメニューが出てきて、左から、全画面を取り込む。で、その隣に選択したウィンドウを取り込む。で、その隣が選択部分を取り込む。それから画面全体を動画で収録。その次が選択部分を動画で収録。それからオプションというところで保存先やタイマー撮影の設定ができます。で、一番右の取り込むっていう部分で撮影を実行しますということですよ。
覚えられるって、っていうか。
ゆっか。
この、選択したウィンドウと、選択、画面全体って違うの？
画面全体はもう全体ですよ。
選択したウィンドウって。
選択したウィンドウは、例えば、サファリと、エクセルとか、ワードとかっていうのが出てるところのどれか一つ、ワードならワードだけ、エクセルならエクセルだけ、サファリならサファリだけ。
そんな一遍にさ、一つの画面にいろんな画面出してんの、みんな。そういう使い方してるの。
まあ二つ三つ出すことあるんじゃない。
そうなんだ。
うん、そうなんだ。
それがあれ、 Mac のいいとこ。
いや、Windows でもやるでしょ。
いや、こう何、いっぺんにその3つの画面が見れるように、こう、ちょんちょんちょんってこう、分割みたいに。
あ、分割して置いてる人もいるし、
何枚も何枚も。
重なって置いてる人もいるだろうし。うん、
だって、その選択したウィンドウっていうことは、1つのその画面の中にいくつかこう、あの何、そのサファリとか、なんとかかんとかとか、並べとるっていう意味だよね。
まあまあそういうことだよな。そういうことです。だからコマンドプラスシフトプラス3は何だっけって考えなくても5を押してこのメニューを出して選択すれば OK よ。
回転にできるってこと？
そうそうそう、この方がやりやすいんだよ、月ちゃん的にも覚えなくていいんで。
iPhone だったら結構スクショ使うけど、Mac でスクショってどういう時に使うのかなと思って。
あ、例えばこの画面こんなことになるんだけどっていう時に iPhone とかでもスクリーンショット撮るじゃない、それと同じような使い方ですよ、うんうん、あとは何か説明するための資料を作るとき、ここを選択してって言っても分かんないでしょ、スクリーンショット撮ってこのその画像を見せてここを選択してとかっていう風に教えてあげればいいよね。
誰に
教えてあげる人に。
うーん、
お散歩さん、やすいさん、そうそう、サントイオンは前からあるんですよね。これ金さん、サントイオンは前と変わってないよ。そう、変わってなかった。で、5が今回新たに追加されるということですね。あうちゃんは画面キャプチャーを4を使うことが多い。
すごい、みんな使ってんだ、そういうの。
ケイちゃんはスクショはスナップスプロかなを使ってる、必要なくなるかな。実は私もスクリーンショットはあの専用のアプリ使ってるんで、この使い方はやったことなかったんですよ。コマンドプラスシフトプラスってやつを。丸山さん、今4つのウィンドウを見えるようにして使ってます。丸山さん4つだって。吉井さんは地図のスクリーンショットをしてよく使う。お散歩さんはマニュアル作りに使います、結構使い勝手はあると思いますよ、スクリーンショットは。
たまにみっちゃんがあのスカイプとかで画面共有とかするときに、その一緒に画面見るときあるじゃん、たまに。
あれはスクリーンショットではないけどね、あれは画面共有だけどね、
リアルタイムだけど、うん、あれでもすごいと思ってるけど、結構キュッキュッキュッ
キュッキュッキュ
ッキュッキュッ、あのその
今
なんかが、あの私の画面でなんか動いてるやつを動画で収録したやつを送ったらリアルタイムじゃないけど人に見せてあげられる。
そういうこと、
例えばなんかすんごい技を使ってなんかしとるやつをこれ見てみーとかって。
そうそう、うん、できるできる、
うん、私は何にもないけどね。
まずその前にモハビにあげなきゃね。
そうだ。でもみんなすごいね、いろんなことやってんだね。
お散歩さん、標準のグラフで普段する作業では十分使えるよ。おむすみさん、投資のチャートをスクリーンショットして投資日記に貼り付けてます。
すげえ投資。
投資してんだ。サンタさん、マニュアル作りではメニューを表示した状態とかを取る必要があるので、ショートカットだけでは取れないかな。うん、はい、それでは次の記事、 iPod ラブさんの方にあった記事です。 MacOS モハベの正式版リリース、インストール USB メモリーを作るという記事が上がってました。皆さん、新しく OS がリリースされた時に USB に OS を作ります？私は一応毎回作ることにはしてるんですけどね。その作り方が、紹介した記事ですね。これ まあやり方は多分過去に作った方がある方は知ってるよーっていう感じだと思いますけどね。まあ USB を MacOS 拡張フォーマットでフォーマットしといて、これはインストールディスククリエイターっていうアプリを使って作るやり方みたいですけどね。これを使ってまあ作っとくと安心よということですね。散歩さん、コマンドプラスシフトプラスイッチとスルーされた？僕に聞かないで。この機能使ったことないから、いつと2が何ができるかわかんねえ。コレキンさんは厚くる。でないと前のバージョンに戻せない。マレムさんもハメは SD カードをインストールメディアにしました。おお。私は USB メモリーを毎回上書き上書きで新しいものを入れますけどね。ん？何何？
何でもないよ。
わからんってなんか聞こえたよ。あ、ちなみにさっきiMac 2007って書いてたっけ？誰だか。
これ金さん。
あ、これ金さん。2007 iMac だから今回が上げられるの限界かなって書いてあるけど、これ2017の間違いじゃないよね。2007ですよね。2007
だって2017だったらまだ去年だっけ、そんな期間でしょ。
そうだよね。あのモハベがインストールできる Mac、うん、一応ここで紹介しておきます。この記事に書いてあるんでね。 MacBook がアーリー2015以降、 MacBook Air が Meet 2012以降、 MacBook Pro は Meet 2012以降、Mac mini はレイト2012以降、 iMac はレイト2012以降、 iMac Pro が2007、そして Mac Pro。
ん？ 2017って書いてあるよ、 iMac Pro。
2017だよね。だから2007じゃない、2007はダメってことだね。あ、iMac は2012以降よ。iMac Pro が2017ね。だから2012年以降じゃないと、モハベは入らないってことになってるけどな。だから2007年モデルはダメ。で、Mac Pro。これが推奨されるメタル対応グラフィックカードを搭載したレイト2013、ミッド2010。ミッド2012モデルという風になってますね。Mac Pro はだから入れてるグラフィックカードに依存するようなんでね、お気をつけいただきたいと思いますよ。モレミさんは晩御飯、いってらっしゃい。散歩さん、答えを書くと1は内蔵フロッピードライブ、2は外付けフロッピードライブ。ちなみにこの機能は Finder 1.0、 MacOS の初代となるご先祖様の頃からある。内蔵フロッピーディスク、外付けフロッピーディスクをどうするの、これこれを選択するっていうこと、どういうこと？お散歩さん、うちの古い方の Mac mini はダメか。これ金さん、そうかい。そうか、いよいよ切られたか。そうか、いよいよ切られたか。新しいの買うか。お買い上げ。
おめでとう。
リジェクト、ああ。あの払い出しじゃないや、外へ出すのね、ディスクを。使ったことねえな、 Mac でフロッピー使ったことないもんな。連動でエジェクトされる、なるほどね。 はい、それでは次の記事ですよ。キナキナさんの方にあった記事です。 iMac 27インチレイト2012の 3TB ハードディスクドライブモデル、 MacOS モハベではブートキャンプを利用して Windows がインストールできなくなる模様という記事が載ってました。本日 MacOS モハベが正式にリリースされましたが、 iMac 27インチレイト2012の 3TB ハードディスクドライブモデルを MacOS モハベにアップグレードすると、ブートキャンプで Windows がインストールできなくなる問題があることが分かりました。 Apple もすでにサポートページを公開しており、同モデルでは MacOS モハベにアップグレードする前にブートキャンプのパーティションを削除する必要があり、 MacOS モハベにアップグレードしてもブートキャンプを利用して Windows をインストールすることができない模様ですと。現時点では解釈はないようですので、同モデルでブートキャンプを利用しているユーザーは注意が必要ですということはそうですよ。iMac 27-2012 モデル、 iMac 27インチの12ってことはうちにあるやつか、電源が入らないやつ。まあ 3TB ハードディスクモデルじゃないからうちにあるやつは対象ではないと思いますけどね。はい、もしブートキャンプを使いの方はちょっとアップデートを待った方がいいかもって今更言われてもっていうことかもしれないけどね。さん、私の Mac mini はギリギリ OK かな。おめでとうございます。お散歩さん、なんかすごく限定的な制限なんだね。制限というかこれバグじゃないのかな、多分本来できるはずなんだと思いますけどね。ケイちゃん、うちのは15だった。ユフィンさん、ブートキャンプは配信エラーの時から問題になっていた。ブートキャンプ使ったことないからな。お散歩さん、2012レイトだとすでにフュージョンドライブじゃないのか。フュージョンドライブの問題ですかね、よくわかんないけど。はい、それでは次の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。iOS12.1 ベータで撮影しながら背景ボケ調整が可能に、 iPhone XS のカメラがますます進化という記事が上がってました。開発者向け iOS12.1 ベータにて iPhone XS シリーズで写真を撮影しながらの背景のボケ度具合、あ、ボケ度合い被写界深度調整が可能になったことが明らかになりましたと。現時点ではポートレートモードでの撮影後のみサポートされている背景ボケ度合いの調整ですが、撮影中にリアルタイムで操作できるとのことだそうです。美しいボケ表現が好評を呼んでいる iPhone X シリーズのカメラがさらに進化を遂げそうですと。今現状だと撮った写真の被写界深度は調整できるんですけども、これがリアルタイムで撮影中に、ぼかしの調整ができるということらしいですよ。
なんかぼかしって言うと全然受け入れられるけど、ボケ度合いってみっちゃんが言ったらおかしくなってきて、あ、みっちゃんって空海のポートレートモードかと思って聞いた。
どういうこっちゃどういうこっちゃ
いえいえ、なんかこのボケっていうのがおかしくてやれんかったですけど、なるほど
なるほど
なるほど。
はい、それでは次の記事ですよ。こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone XS より 10S XS Max の方が売れている。 256GB のゴールドとグレーが人気という記事が載ってました。アナリストミンチークー氏のレポートによると、大型の iPhone XS Max の需要が予想よりも高いようで、 iPhone XS の約3倍から4倍の需要があるということはそうですね。その中でも人気なのは XS Max の 256GB モデル。カラーはゴールドとスペースグレーが人気のようで、シルバーはあまり人気がないらしいということだそうですね。512GB モデルは、NAND フラッシュが供給不足になる懸念があるので、売れ行きによっては年末にかけて品薄状態になるかもということですね。また来月予約受付が開始される iPhone XR に関しては、周期的に旧モデルから買い替えるユーザーが多くなることから、かなり売れそうだと予想していますということはそうですよ。でかい方に人気がある。あの発売当日だったっけ、なんかテレビでインタビュー撮ってたのは、でかいのはなんか大きすぎるっていうインタビュー記事が多かったような気がするんだけどね、テレビとかでは。やっぱりでかい方に行くんだね。
あの機能の問題じゃないの？なんかあったじゃん、 XS Max とあの XR にはって、 XS にない機能がなんかあったでしょ、前紹介したじゃん、なんだっけ、なんかあったじゃん、
XS にないって
、なんで XS にはないの、なんで XS だけないの、あったじゃん、これ、
あ、eSIM のこと、
あ、eSIM か、
いや、でもあれは中国の話だよ、日本では関係ない。
いや、他になかったっけ、なんかそういうの。
え？
なんかあったよ。なんかあった。
XS Max にあって XS にない機能？
XS Max と XR にあって XS にないのがなかった？なんか機能が。
それは昨日紹介したのはあのeSIM がないっていうのはあったよ。
それだけ？
うん、だと思う。
そうなんだ。いや、それでなんかなと思って今聞き取ったけど、そうじゃないかね。
それとはまた違うと思いますけどね。でも散歩さん、比べてみるとさほど大きく感じないのが不思議。プラスの方が大きく感じる。あうちゃん、iPhone X 買ってからもうそろそろ1年になるけど、まだ 32GB しか使ってないや。散歩さん、DS、それは国内では関係ない。あ、DR SIM の話ね。あ、でも、月ちゃんの言ってるのは合ってるかも。ミンチックーさんのレポートってことは世界的な話でしょう。ってことは中国での売れ行きが違うのかもな。中国ではそのデュアルSIMが使えるか使えないかで売り上げが違うのかもしれないよ。
すごい、やった
ー。ケイちゃん、ケロママはでかい方を見せたら絶対欲しがる。あ、大きくて見やすいから。
私も大きいのがいいけど、高いと高いけど、買うなら XS Max いいなと思って見てた、あの大きさが。
お散歩さん、XS と XS Max の違いは画面サイズとバッテリーだけのはず。国内ではそうですよね。中国市場を見たら、もしかしたらこの Max の方が売れてるっていう理由になるのかもしれないな。ケイちゃん、でかい画面でポケモンやりたいって。ポケモン色
が。なるほど。画面大きい方がゲーム楽しいもんね。確かに。
でもケイちゃん、画面がでかいってことは、手を余計動かさないといけんようになるから疲れるんじゃない？
うん、いい運動になるよね。
クレキンさん、プラスの方が横幅がでかいから。
え、うん、え、細長いってこと？
10シリーズは縦長だからね。
うん、あ、何？プラスはずんぐりむくりってこと？
ずんぐりむくりとは言わないけどさ。
あ、細長いんだ。
うん。散歩さん、母が注文している8プラスは未だに来ない。ああ。先に10をお店をさばこうとしてんじゃない？シルバー人気がないんだね。
あの、よくテレビのコマーシャル出てるのはあれ、ゴールドなんだよね。優しい感じの色。
あれはゴールドだね。
なんかちょっとピンクっぽい色だなと思って見とったけど。
ワンボタンの松尾さんがシルバーって言わなかったっけ？確か。
そうなんだ。
なんか予約してて、山村さんがびっくりしてたよ。内緒で買ってて。
そうなんだ。
215のシルバーのマックス。買われたみたいですよ。
まあ好みだよね。ただ一つ思うのは、
うん、
iPhone6 の時のゴールドより全然あの上品な色だなっていうイメージ。
ああ、それはあるかもしれないな。
うん。
はい。それでは次の記事ですよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。iFixit Apple Watch シリーズ4の分解レポートを公開ということで、昨日は iPhone の分解レポートが出てましたが、今日は Apple Watch バラバラにしてます。分解されたのは Apple Watch シリーズ4の 44mm モデルで、バッテリー容量は 1113Wh と、全モデルであるシリーズ3の 42mm モデルの 1070mAh、そう、1.07Wh に比べて 4% 増加していることが分かりました。また、リプタクエンジンについても、シリーズ3に比べて薄くなっているものの、横に長くなっています。なお、修理のしやすさを示すスコアは10点満点中6点と、まずまずの点数となっており、開封さえできればバッテリーの交換は容易なことがプラス面に挙げられており、S4 チップなどの交換が容易ではないことがマイナス面となっています。ということで、バッテリー容量はちょっと大きくなっているということみたいですね。
うん、
だけどバッテリーく稼働時間はそんなに変わってなかったはずですね、確か全モデルと。どこかで電池を余計食ってるのかな。あの iPhone は前のモデルに比べて容量は少なくなってるのに使える時間が30分伸びてましたからね。アップルウォッチもせめて24時間持ってくれるといいけどね、バッテリーが。
持たないですか？
確か18時間じゃなかったっけ？アップルウォッチのバッテリーは。
このちっちゃいのかな？それってなんか、やたらピコンピコン言う系じゃないの？
うん、あと、ピコンピコン？
初代とかに比べたら全然今アップルウォッチも持ち良くなってるでしょ。だって、
あ、初代に比べたらね、持つようにはなって
る。私あのメルカリでそれこそアップルウォッチのシリーズ3いろいろ見とったんだけど、
うん、
その中に2日電池持つよって書いてる人ってよ、
うん、
ステンレスのやつだけど、だってそんなに持つんだって思ってたんだけど、今見たの18時間って言ったよね。
ああ、交渉は18時間ですよ、確か。カタログスペック上は。だから、まあ、通知を減らせばその分持つだろうしね。 時計見る頻度を減らせれば、あ、省電力モードはまた違うけどね、うん、
そうなの、
うん、あれはいらん機能をとにかく全部止めちゃうってやつでしょ。ただ時間だけを表示させるための機能、あの省電力モードにしとったら多分24時間以上持つと思うね。
でも八七さんギリギリ2日間持たないですかって書いてて、
ギリギリ2日間、2日間って言うんじゃない
ですか。信澄さんも、信澄さんもバッテリー2日ぐらい持つよねって書いてるよ。
それ足掛け2日っていう意味、それとも48時間フルで使えるっていう意味。
あのだけ夜充電しないってことじゃない、2日持つっていうことは。
僕朝7時ぐらいに腕につけて今ちょうど 50% ですからね。だから足掛け2日は持つと思うけど、48時間は無理じゃないのかなって気がするけどね。違うのかな。
まあれじゃない、その使ってるアプリにもよるよね。アプリの数っていうか、
まあまあそれはあるかもしれないね。
わかんないけど、
でも散歩さん多分ワークアウトしなければ2日待つ、ワークアウトすると心拍測定の負荷でアウト。うん、ジミちゃん名言が生まれた瞬間ザンはスラウミのポートレートになると今頃です。
ありがとうございます、褒めていただいて。名言だった。
ポケゴー起動しといたら10時間ぐらい。あ、ポケモン GO 立ち上げとったら結構食うよな。
あのケイちゃんにこれ教えてもらって、私アプルウォッチそのとりあえずポケモン立ち上げとったらちょっとその家の中で動くだけでもだいぶ違うよって教えてもらってから立ち上げるようになったんよね。
ああ、
そしたらこの初代がさ、うん、もうお昼には
もうやばくなる、
やばくなってって、うん、電池がね、前は夕方まで持ってたのに、うん、すごい電池食うんだと思って。
あ、ジミちゃんまた後で。
はーい。
これアプローチで通話してても結構電池がすぐなくなるらしいからね。
アプローチで通話、
うん、アプローチで電話してるとね。
使ったことあるんですか。
こっちからかけたことはないな。かかってきた電話を最初にアプローチで受けて、その後iPhone で受け直すってことはしたことあるけど。はい、それでは次の記事ですよ。はい、こちら AV ウォッチにあった記事です。旭山動物園やズーラシアの動物を毎日映像配信、 KDDI 新サービスワンズーという記事があってました。これちょっと古い記事ではあるんですけどね、先週の記事なんですが、KDDI は全国の動物園で撮影された動物たちのオリジナル動画コンテンツを毎日配信するサービスワンズーを博報堂と共同で提供開始しました。 iOS 向けの無料アプリを公開、 Android アプリは後日提供予定ということで、現在見ることができるのは北海道の旭川市の旭山動物園、神奈川県の横浜動物園ズーラシア、そして大阪の天王寺動物園、この3カ所が現在見ることができます。このワンズーアプリを通じてオリジナルの動画コンテンツを毎日配信、基本利用は無料で1日あたり5分までの動画が見られます。会員登録をするとオリジナルの園内マップやスタンプラリー、音声ガイドなども利用でき、動物園をより便利に楽しめますと。提携する動物園は順次拡大予定へということで、北海道の旭山動物園、あのシロクマちゃんが泳いでたり、
うん、
ああいうのを見ることができるらしいですよ。
すごい。
でこれにはアプリ内課金があるんですけども、12月から提供予定です。このアプリ内課金ね、月額500円で、無制限で動画の視聴が可能になります。 無料だと5分という制限があるんですけども1日これが無制限。また動物園のイベントへの招待や入園料の割引クーポンなども提供。利用料の一部は全国の公立動物園に寄付され、動物園の施設の修繕などに利用されますということだそうですね。
これ、まあ、500円はおすすめだね、
うん、旭山動物園の入園料が割引とか、うん、でもケイちゃんもしかしたら年間パスとか持ってそうだよな。そっち行って
る、そっち行ってるもんね、うん、うん、
だから入園料の割引クーポンはもしかしたらケイちゃんには必要がないかも。まあ動物園に寄付するつもりで月500円払うっていう考え方もなくはないけどね。まあ500円全部が寄付に回るわけじゃないと思うけどね。博報堂さんの取り分もあるでしょうから。
え、パンダのおるとこじゃないよね、さっきのコアラもだけど、
コアラはこれはもしかしたらズーラシアかどっかにいるのかな。天王寺にもコアラはいないよな。これあの白浜のあそこでいいけどな、パンダ。
うん、南紀白浜ね、
うん、
アドベンチャーワールド、
アドベンチャーワールド、
うん、
あ、やっぱりケイちゃん年間パスだ。
すごい。
旭山はカエルが配信します。無料で。
ケイちゃんにお金払わなきゃ。
そうだね。散歩さん、動物園とか水族館の年間パスは結構安いですからね。確かに遊園地に比べたら安いよな。
まあね、
好きちゃんとこの近くのアクアスが大人4,000円だったかな、確か年間パス
3回行ったら元が取れるんでね。
確かね、
うん、
あ、年間パス1,000円ってケイちゃん書いてる。
え、
そんなん
すんだ。それ旭川市民、
あ、市民、
地元民だけ、地元民だけ安いんだきっと。
どうなの、
一回行ってみたいよね、旭川市民。
一回ね、お散歩さん普通は2回分くらい、まあ、2、3回ってとこだろうな。まあ、5分間は無料で見れるようですので入れてみてはいかがでしょうか、うん、いいはい、それでは最後のニュースですが、これ昨日月ちゃんが用意してたんですけども、あまりにもニュースが多すぎて昨日はパスしたニュースですが、今日改めて紹介してくれるようですよ。
ニュースっていうあれじゃないんですけど、ちょっと気になった記事を捕まえてきました、
うん、
はい、ギズモードジャパンにあった記事です、見れば見るほどステンレス一択だ、アップルウォッチシリーズ4のステンレスモデルが美しすぎるっていう記事です。
おお。
で、この記事を書かれた方は、
うん、
シルバーのアルミニウムモデルの40ミリを買われた、
うん、
今まではステンレススチールの42ミリを使われてたのに、今回はそのシルバーのアルミニウムモデルを買った、
うん、
ところがお店にアップルストアに行ったら、うん、普通のアルミニウムモデルとステンレスのやつが並んどって、うん、その違いをなんかこうなんか目の当たりにしてしまったっていうことなんです
けど、並べて置いてあったと、
うん、そうで並べて置いてある写真が置いてあるんだけど、映ってるんだけど、私もこれ見てやっぱりステンレスがいいわって思いました。
めっちゃ、月ちゃんステンレスお買い上げ、
はい すごい、あの光沢の感じが全然そのアルミと違う。
そうなんだ。
うん。で、
それはシルバーに限ってた話もしかして。
シルバーに限って？
あのブラックモデルとかゴールドも今回あるでしょ。それらにしてもやっぱり光沢は違ってくるのかな。
違う違うみたいです。やっぱりステンレススチールが綺麗っていうだけのことなんですけど、ここでね思ったのが、そのアルミは 45,800円から、でステンレススチールは 74,800円っていう約2万円の違いがあるんよね。2万円じゃない、2万円だな。
2万円だね。
2万円じゃない、3万だ。
ん？
約3万。
ああ、3万か。ああ、3万か。
わあ、3万だ。2万だと思っとった。3万だね。だけどその、今すごい悩めるとこなんですよ。この比べられた時には明らかにステンレスが綺麗なんだけど、その、いざ身につける時、比べる対象が近くにあるわけじゃない。それでも、あなたはステンレスみたいな今葛藤中なんですけど。
ステンレスがいいな。
ほら綺麗でしょ。この生地見て綺麗だと思うでしょ
う。
で、私はそのアップルケアをやめて、その分でステンレスに行っちゃおうかなって今思っています。
確かに傷もつきにくいだろうな、アルミケース
よ、傷つきにくいって書いてある、ね、これが約3万円の違い。
でも重くもなるんだよな、ステンレスだと多分アルミに比べたら。
そうなの。いや別に重い
けど、重さがちょっと、まあ腕につけることだからな。
そう、そんなに気にならない。だけど自己満足になるよね。いざ自分がつけるんだっけ。だけどこう見てしまったら、ああ、ステンレスいいな。このゴールドっていうのかな、ピンクゴールドっていうのかな。これ欲しいと思って、今もう、もうそっちに行っちゃいそうです。
買う気満々。
みつはもう買う、もう買う気になってるか、今話しとったらね。もう。で、皆さん。僕もステンレスがいい。
つけるベルトにもよるよね、だって、おさっぽさん。
ミラネーゼループだよね、この生地のやつはね。
いや、ミラネーゼループじゃないでしょ。ミラネーゼループはなくなったはずだよ。
あれ？
嘘だ、これミラネーゼループか。
でしょ？いや、あったよ。確か。いっぱい書いてある中にね、あったはずです。で、すいません。こんな中途半端な記事の紹介したんですけど、ただ自分がステンレスがすごい良くなったっていうだけのことなんですけど、要はそのソフトバンクに置いてあるお店に行って契約しとしようと思っとるんだけど、その、アップルウォッチって在庫をソフトバンクが持っとるんかなとか、もしないとして取り寄せになった時に iPhone みたいに届いたよって連絡が来てから3日以内に取りに行かんと次に回されるとかっていうのが、アップルウォッチもあるんかなっていうのが今気になってて。
そうだよな。
そう、この間ソフトバンクショップに電話したら出てもらえんかったんですね、電話に。で、それ、そういうのどなたかご存知の方がいらっしゃったらぜひ教えてほしいなっていうのを思っています。
どうなんだろうね。 iPad Pro とかは取り寄せって聞くからな、取り扱い店だって書いてあっても、アプローチ、在庫持ってんのかな、ちょっと気になるところでありますけどね。
iPhone に比べたら間違いなく需要が少ないでしょ。
うん、そうそうそうそう。
だっけ、そんなに在庫持たないだろうな って思ってるんだけど、要はその iPhone みたいにならんよね、そんなにみんなが頼むものじゃないけ大丈夫だよなって思いながらちょっと気になっとる感じ。
ケイちゃんもステンレスにしようって書いてあるね。
あ、
これはケイちゃんがステンレスにしようっていう意味か、それともスキちゃんステンレスに しろよっていう意味か。
でもケイちゃんその後に最初に買ったのステンレスだったけどまた買い替えるからアルミでいいやと思ったって。
ああ、ケイちゃんもステンレスだ。ケイちゃんもってスキちゃんとケイちゃんステンレスだ。
いやだけケイちゃんはアルミでいいと思ったって書いてあるよ。最初に買ったのはステンレスだったけど、
また買い替えるから。散歩さん、つけるベルトにもよるよね。アップルケア見ても全然足りない。そこに書いてあるのは一番安い値段だし、ミラノでループだともっと高くない
の。8万いくらだったかな、
アミラネーゼにすると。
うん、確かね。ただやっぱりしっかり種類いっぱいこう目の前に置いて選ぼうと思ったらやっぱりアップルストアの方がいいんだろうなっていうのは思うんだけどね。
まあアップルストア行ったら全モデル見れるだろうけどな。
だっけアップルストアに行って品定めしといてからソフトバンクに行くっていうのもちょっと時間かかるけどね。
一旦大阪へ出て。でも逆に大阪 あのソフトバンクショップだと在庫持っとったりしてな。
私ら大阪でも契約できるの？
あ、それは可能ですよ。日本全国どこでも。
島根だけ島根じゃないといけんのじゃないんだ。
そうそうそうそう。
そうなんだ。
うん、散歩さん調べると松江にある1店だけだよ。そう、あの島根県はね松江にある1店舗だけなんですよ、アップルウォッチ取り扱い店舗って。あ、コハクさんこんばんは。
こんばんは。わ、記事っていうかあの自分の願望。
願望。願望。でもスキちゃんそのアプローチ買うのって入院の保険料で買うんでしょ？
買おうと思えば一括で買えますよ。
うん、一括で買ってもいいんじゃないの？
全然アップルストア行こうってこと？連れて行ってくれる？
明日行くか。
一人で行け。え？
明日は行かねえよ。
うち、あの、今週は空いてますよ。今週は空いてますよ
とか言ってるわ。
今週は空いてますよ。
あ、なりちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
いや、一括で買うのはもう Apple Store の方が、品、あの、現品見れるし、在庫もあるだろうし、とは思うけどな。
でもね、なんかいざポンって払うのにすごいなんかこうもったいないお化けが出る。
お散歩さん、一括で買うべきだと思うよ、どうせ来年買い替えるしって。
買い替えませんよ、三つあんのことでしょ。私は物持ちいいんで、そんな初代でこんなに我慢して使っとったのにそんな贅沢しませんよ。
我慢して使っとるんかい。
だって裏腐っとるしさ、裏腐っとるの使っとったでしょ、ずっと大事に大事に使っとったでしょ。で、みっちゃんもその今手につけとるアップルウォッチの3をどこぞに売りに行って、それを元手にアップルストア行けばいい。
あのアップルの公式サイト見てるとアップルウォッチ下取りしてくれるんよな。
あ、その話ちょっと聞いたことあるわ。
あのまあ iPhone もしてくれるけど Apple Watch もどうも下取りがあるみたい。
そんだったらあのもう何？
メルカリとかで売るよりは安いのかなって気はするけどな。
じゃあメルカリ行っちゃう？
ヤスさんオンラインで買ったら、お散歩さん大阪まで行けばアップルストアでなくてもヨドバシとかでも品揃えある。ああ、
さあどうしましょう。もしあれだったらみんなあの冬のボーナスで返してくれたらいいけ、立て替え取ってあげるよ。なんちゃって、なんちゃって。
こんなエルメスでも買おうか。
はあ、にゃんにゃん。
買わねえよ。
あれおしゃれな人なんかつけるやつよ。やめてやめて本当に。
僕おしゃれだよ。
お猿？僕お猿だよ。
ねえよ。
僕お猿だよ。
ケイちゃんが出世払いで払うから買ってだ
って言ったけど、まだあのまだね病院で払ってないんですよ実は。だって保険の手続きできないんで。まだねあれなんですよ、保険料何ちょうだいっていう手続きできない。多分11月にならんとお金入ってこないんで、まだ今はダメよ。
のぶすみさん GPS モデルだとステンレスないんだ。だってだからセルラーモデルじゃないとダメってことか。
そうそう、ね、それも調べてちゃんと知ってる。
江口さん興味ない。
あらららららら。そうなの。あのね、じゃあ私のこの初代この腐りかけたやつ使ってみる。あの使い出したらなんかないと寂しくなっちゃうよ。それかみっさんこのリスナーさんにさ、
うん、
あの向けにあれしたら、
あ売りつける、
売ります、買います、売ります、買います、譲りますコーナージ
ミーちゃんなんか話よくわかんないけど僕のアップルウォッチ売ってあげるよ、ケイタ君にもらった初代モデルだけど。スケちゃんも売ってもらう？
え、ジミーちゃんどうしたんですか？もう使わないんですか？アプローチ買うんかな、新しいの。
初代モデルってことは今スケちゃんがつけてるのと一緒ってことやな。
一緒一緒、あのこの人ケイタ君から買ったやつね。あ、もらったんだ。
ケイちゃん保険金ばらまきタイム。
ばらまき、ばらまくほどはないですよ。
奥さん買わない買わない詐欺はいつものこと。
うん、そうそう、いったんもう買う気になったでしょ。まあこんなもんだって。
ちゃんこさん下取りっていくらぐらいだろう。アプローチマックス3万いくらって出てたと思うな確か。
それシリーズ3だよねきっと。
多分ね3万いくらから。
あ、じゃあいいじゃん、3万だったら結構いいじゃん。
でもステンレスモデルだと思うよ、その3万いくらっていうのは。アルミモデルはもっと安いと思うな。江口さん、デジタル時計には興味がない。
デジタル時計だけど、あの、文字盤、
アナログ。
あれみたいにできるよ。アナログみたいにできるよ。
ジミーちゃん、5万円で売って、僕シリーズ4買うよ。
初代を？面白い。
はい、ということで以上ニュースでした。
コメント紹介します。
はい
はい。1742回が上がって小暮さんが復活おめでとうございますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1742回拝聴、月ちゃん復活よ、待ってました、お二人の楽しい配信楽しみです、固まった iOS12 アップデート電源落として立ち上げてアップデートしないで様子見です。あ、昨日途中で固まったって書いて
る、ね、進んでないってことか。なんでだろうね。
これ電源落として立ち上げたらどういう状態なの？
だからこれダウンロード中にだから結局 iOS11 のままじゃないのかな。
使えてるんだそれで。
うん。だと思いますけどね。はーい。
困ったね。
確かに。
ね。はい。
はい。
また経過を教えてください。ありがとうございます。ジミーちゃんが、Apple Watch の緊急通報機能、本当の事故や病気の時はいいけど、酔っ払って布団に倒れ込んで、そのまま寝ちゃっても通報されるかな。人騒がせ通報出るかもね、わらわらってことで。そう、あるかもしれんよね。
そうだね。
で、消防署が、Apple さん困りますって。
言うの？
いう感じになるかもね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お散歩さん、100均で見つけたライトニングマイクロ USB 両用の充電ケーブル、謎の形状だけどちゃんと刺さって機能するってこと、いただきました。
はい、ありがとうございます。これライトニングでもマイクロ USB でもどっちでも刺さるらしいよ。
え、私よくわからんけど、それ不思議なことなの。
いや、ライトニングはライトニング、マイクロ USB はマイクロ USB だからね、普通は。それが1本のケーブルで両方できる。これ給電だけじゃなくて通信もできるって書いてあるんだよな。そんなことができるんだ。
柔らかいってこと？形が変化する。
いやいや、コネクターの形状が普通とはちょっと違う。ちょっと変わった形状なんだけどね。はい、ありがとうございます。100円ってことは、いや100円、100均ってことはどっかダイソーかどっかで売ってるってことだな。ダイソーのライトニングケーブルって片っぽだけしか使えない、充電用ってのは前からあったけどね。通信もできるってのがなかなかいいんじゃねって感じだね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ゆうさんが、ガラスだけ交換できないから修理代が高いですねって書いてあります。アップルウォッチですね。
ああ、修理、アップルウォッチの修理サービス料金ってやつね。昨日紹介したやつ
だね。
ステンレススチールは 44,400 円だそうですよ。シリーズ4。
修理代？
修理代。
うん、昨日聞いてたよ。
うん。
うん。要は壊さなきゃいいんじゃんと思って聞いてましたよ。
まあ、そうだね。
うん。私、今までそんなの割ったことないもんね。
あ、好きちゃん割ったことないもんな、はい、iPhone にしても。
優秀だもん、iPhone も。実は病院で一回落としたんですよ、ベッドから。でも割れなかったと。なんて。
なん
て。強いんでしょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメント以上です。
はい、ありがとうございます。サンプさん、アルミで2万円ちょっとって聞いたこと、記憶が。ああ、下取り価格か。2万円か。普通にどっか下取りに出、あ、でも下取りに出したもんなしようにな、なんかな。まあ、メルカリとかならいいかもな。
僕買わないよって、あんだけ豪語しとった人が、今じゃこれですからね。
いやいや、買うとは言ってないよ。
いやいや、買う。何ジタバタ今さら言ってんの、なんか面白い人だね。
ケイちゃん、アップルウォッチは高くても価値上がらないからね。あ、価値は、まあまあ価値は上がらないな。
それね、プレミアがつくとかっていう意
味。うん。江口さん、機械式アナログ時計にはとても興味あるのだが。散歩さん、布団に倒れ込んだぐらいならテント扱いにならないと思うけど、 それは実際に実験してみないとダメだな。ケイちゃんすごいって何がすごいの？何に対してすごいの？お散歩さん通信はできないよ。あれ？パッケージに通信って書いてあるよ。充電通信ケーブルって。これはマイクロ USB の方だけ通信ができるのは、もしかして。あ、ライトニングではって書いてあるから、マイクロ USB なら通信ができるって意味なのかな。はい、コアクさん、最近のダイソーグッズかなは進化しているから、ガラスフィルムもなかなかだし、うん、ズミちゃんでも好きずれ出るよね。
いや、あの入院するときにダイソーでイヤホン買ったんですよ。
はいはいはいはい。
音がめっちゃ良くてびっくりしました。
それは病院だから。
あの Amazon プライムビデオを見るの、ん、
病院だからじゃない、周りが静かで。
いやいやいやいや、あのテレビにつけるそのイヤホンがあるでしょ、
うん、
1個だけ耳刺すやつ、
はいはい、
あれと差し替えて聞き比べた、うんうん、あの、うん、みっちゃんが安室ちゃんの DVD を貸してくれたんで、うん、最初はテレビ見るやつで聞いとったんだけど、
うん、
あのダイソーで買ったのがあるけと思ってそっちに変えたら音全然違っとったから、いやすごいじゃんと思って聞いてました。
侮れないね。
うん、
でジミーちゃんがでも好き汁出るよねだって。
どこから？
腕から。
え、何？それアップルウォッチのこと？
ステンレスも腐食するかもって話だね。
あ、私実はそれもね、それも気になっとって。私アルミと相性悪いんかなって。だってみっちゃんはこんなんならんかったっていうのに、いやこれは絶対みっちゃんの罠だなと思っとるけど、ステンレスの方が腐りにくいんじゃないかと思って。
罠じゃねえよ。サンパさん、あれリラクママンの写真は、あ、リラクマンの写真は、あれツイッターに上がってきてないですよ、お散歩さん。
うん、
僕 LINE では見たけどツイッターにも上げた、セロシャープ空海をつけて、ね、つけずにつぶやいた、どっちかだと思う。よしみさん、アプローチシリーズ3ナイキプラス42ミリ金額2万7000円と買取価格が出てました。ジャンパーで、
ありがとう、のぶすみさん、親切に、
ありがとうございます。お散歩さん、あ、繋いでみたら通信できる。あ、だからやっぱり通信もできるんですね。進化したんだな。たくさん、そのうち Bluetooth のイヤホンとか出たりして。
ダッキンで、ダッキンで、ダッ
キンで。あ、Bluetooth ってライセンス料払わなきゃいけないから100均では出ないんじゃないかな。多分。
でもさ、ダイソーってすごいよね、あの社長さんがその全然その儲ける主義じゃないんでしょ、あの人。
そうなの？
なんかすごい、あの腰の低い社長さんだよ。あの別に儲けようと思ってないし、そのこんなに続くと思ってなかったみたいなこと言っとったよね。潰れんかったらいいかって。あんまり欲がないと。うん、
サンタさん、下取り出すのに付属品とか面倒だね、どうしようかな。うん、まあ付属品がこれ揃ってての話ですよね、ジャンパラ。でもアップルウォッチって付属品はそんなにあれでしょ、 AC アダプターとあの充電用の丸いやつ、今使ってる分をつければいいんじゃねって気がするけどね。サンタさん、アルミもステンレスも基本錆びないはずだけどね。ステンレスは錆びますよ。あ、じゃあね、ごめんなさい、アルミは錆びますよ。ステンレスはあの188なら 多分錆びないと思う。まあ、アップルさんだから188使ってるとは思うんだけどな。散歩さん、ハッシュタグつけ忘れたかな？多分つけ忘れだと思う。でも最近のダイソーは100円こだわりがなくなってから安易に200円以上の商品が多すぎる。あ、まあ、確かに200円とか300円とかあるよな。ものによっては。ダイソーも。あら、月ちゃんの声が聞こえなくなった？
あ、いますよ。
あ、おっとおった。アルミはあの緑晶が出ますからね。
ん？
ん？いやいや、アルミは錆びるからね。金属的には。ステンレスは188ステンレスだと錆びない。お散歩さん
充電。
ん？お散歩さん、充電ケーブル、アダプター、バンド、予備サイズバンド、シール、マニュアルっぽいものも揃ってないと減額される。でも、この中で使ってるのって全部使ってないでしょ。バンドも1本。まあ、変えてれば予備バンドの方を使ってるかもしれないし、充電ケーブルは、アプローチ 下に出すんならその分は必要ないし、アダプターを使ってるのかな。僕はアダプター使ってないですね。これシールも全然手をつけてないし、シールってついてましたっけ。アプローチに、アプローチにシールついてなかったような気がするな。マニュアルっぽいもんもチラ見しただけかな。ジミちゃん、やっぱチタン製がいいね。だってそんなんないじゃん、もう。
え、チタンってあの、肩こりとかが治るやつ？
あ、いやいや、それはまた違うチタンだと思うけどな。もうセラミックもなくなっちゃったしね。
いや、いや、偉いみんなが声に入れてくれるなと思ったら、時間気にしてくれてるんだ、みんな優しいな。
多分ね。
小学さんが時間注意って。
時間注意。
すみませんね。ありがとうございます。優しいね、みんな気遣いがすごいね。
ちなみに100均商品のお店に対する卸値の多くは50円くらい。まあまあそんな感じだろうね。娘さん、今持っている機械式時計と交換するというビジネスモデル構築してくれないかな。アップルウォッチでしてくれないかな。ああ、機械式時計は下取りしてくんないかもね。あ、ガラケーは下取りしてくれるけどね。何千レベルだけど。
機械式時計って普通の時計ってこと？
まあまあそういうことやな。お散歩さん、そういえばセラミックもあったね。うん、結局、高級路線やめちゃいましたよね、今回アップルさん。まあ、その初代の時は金むくもありました。金もありましたからね。
エディション
ケース。エディション。
エディション。
で、その後エディションがセラミックに変わったけど、そのセラミックモデルもなくなっちゃったしね。ジミーちゃん、機械式イコールゼンマイ式。あ、まあまあ、そういうことでしょうね。
いわゆる、あの、江口小太郎さんが、江口小太郎さんってフルネーム出ちゃった。江口さんが、あの、言っとったやつでしょ、さっき、さっき。
シャッキー。
シャッキーって。シャッキ
ー。散歩さん、セラミックは金属アレルギーの人向けに残した方がいい気がするけど。でも結局あの腕に当たるとこに電極ついたじゃないですか。金属の。セラミックにしても結局その金属があるから、アレルギーの人はダメなんじゃないかなって気がするけどな。あの心拍数を測るための電極が腕のとこについたんで、それもあってもうセラミックもやめたにしちゃったんじゃない、もしかしたら。あと高くて売れなかったのかなって気もするしね。あの初代の金ケースってあれだったじゃん、叩き売りしてたじ 金のケースの初代アップルウォッチ叩き売りしてたよな、確か。
知らない、そうなん？
うん、30何万とかで売ってたよ確か。
へ
え。うん、お散歩さん、シリーズ4からは仕方ないか。うん、心拍数取る方を優先したんでしょうね、多分。だからどうしても金属が腕に触れてしまう。
海が近いと錆びやすいとか、うん、そんなことはない。
まあなくはないかもしれないけど、それこそこまめに水洗いすればいいよね。防水になってるし。
あの車みたいに G バード
コーティング。
あんなちっこいもんに。
ジミーちゃん、チタンは金属アレルギーが少ないって言ったと思うけど、電極に使えないのかな。いや、使えなくはないと思うけどね。ただ値段的に合わないんじゃないのかな、今度チタンとか使い出すと、っていうような気もしますけどね。どうなんでしょうね。散歩さん、普通の腕時計なら、普通の腕時計なら、これなんて読めばいいの、月ちゃん。
なんで私に聞くの。
普通の腕時計なら代弁でもしない限り大丈夫じゃない。水洗いするわけだし、これなんか打ち間違い。なんでダイビングを代弁って打つの。どうやったらダイビングが代弁に変換されるんだろう。不思議。
あんたも不思議。大丈夫。あんたも不思議。
普通に出るけな、ダイビングでもしない限り大丈夫じゃない。ああ、でも今度のシリーズ4って海で泳ぐときに使っても大丈夫だって話でしょ。
そうなの。
うん、あのお酒でもいいらしいよ、酔っ払ってお酒がかかっても大丈夫らしいよ。
へえ、そうなんだね。
うん、のぶしみさん、温泉入浴だからちゃうでしょ。ジミちゃん、草生える。あ、わらわらわら。小学さん、チタンは電動率が低いらしいから電極としては不向きかと。あ、そうなんだ。これなんか金貨なんか使えばいいんだろうけど、余計高くなるわね。おさんぽさん、なぜかおかしい変換された。ダイビングを代弁は、これはガンちゃん行きだわ。空海用語だわ。はい、ってなとこで90分過ぎちゃったね。
あと30分やりますか。
しないしない。あ、ちなみに明日の空海 IT ニュースはお休みとなりますので、よろしくお願いします。
聞いてませんよ私。何ですか。
え、町内会長会って言ったじゃん。
聞いてませんよ。
言ったよ。
聞いてません。
明日お休みでございます。月ちゃんが一人でやるかも。
聞いてないよ。
月ちゃんやる。
ノーコメント。
やる。
なんじゃ。ノーコメント。私にニュース一人で言えっても、私難しいこと言えんし、見たみたいに間違いながらでもまともなこと言えないもん。
以上、空海 IT ニュース1743回9月25日でした。お届けしたのは
一人でツイキャスってものすごく緊張します。 ね、月ちゃんはねと
ねってだそれ僕に言ってんの？みつさんでした、うん、そう。それではまた明日じゃなかった明後日三四ただものだんだん。
え、町内会長会って初めて聞いたよ。
そう言うたよ。
本当本当。
今月の予定って教えたじゃん。
私ツイキャスの仕方知らんけえね。できんかもしれん。
ほう。
さようなら。
Army IT News.